はい、そういうわけで今日も始まりました。日本のアダルトを変えるぜよって今日ね、本編のオープニングでお話ししましたけどもね、僕は日本のアダルトを変えていきたいと。何をどう変えていくか分かりませんけどもね、頑張りますなんて誰でも言えるんでね、頑張りますと言っておきたいと思いますけどもね。さあ、桜もすっかり満散りになりましてね、満散りっていうのは僕はよくね、この、自分の番組内ではよく使う言葉なんですけどもね、まあ満開の反対ですね。全部散った状態、まあでもまだくぶ散りのところもありますけどもね、だいたい満散りになってますけどもね、満散りになっておりましてね、この満散りを楽しみに、花見に出かけてみてはいかがでしょうかね。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけども、はい、全世界の皆さんこんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきたいと思います。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。iTunes やインターネットでピンクカルカルって検索すると出てくるかと思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@labeat.co.jp 786@labeat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所もお忘れなく。さあ今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、改めましてこんばんは、カルカヤ龍馬、カルカヤサトシでございますけどもね、今日はね、番外編は今までね、まあ僕がダラダラ喋っていたわけでございますけどもね、今日はね一個コーナーをやりたいと思いましてね、3月までね、大人気コーナー、大人気だったのかな、大人気コーナーにね、ニュースピンクっていうのがありましてね、あったんですよ。でね、そのコーナーはどういうコーナーだったかと言いますとね、世界各国の、ちょっとエッチな事件とかいろいろあるじゃないですか。その、なんか裸で全裸姿で銀行強盗とかね、そういう、まあ、まさに珍事件ですけどもね、そういった、珍事件を、ピンク報道局のね、アボガド優子さんっていうね、女子アナにつないでね、その女子アナが、エッチなニュースを読んでくれるっていう大人気コーナーがあったんですけどもね、まあ、その、ピンク報道局のアボガド優子さんがね、3月末で、ピンク報道局から部署が変わることになっちゃったっていうことでね、なんかいきなり突然終わってしまったコーナーなんですけどもね、そのアボガド優子さんがね、なんかね今日、そうそう今日ね、なんかピンク報道局っていうかニュースピンクあるからっていうことでね、ニュースピンクが復活するっていうことを聞いたんですけどもね、アボガド優子さんは何ですかね、ピンク報道局に戻ってきたかどうかっていうところなんですけどもね。あ、そう、このでこのコーナーを始める前の前置きとしまして、このアボガド優子さんっていう方は、その僕が何を質問してもね、ほぼ確実に無視をするんですけどもね、それを、踏まえてお届けしていきたいと思いますけどもね、どうしよう、アボガド優子さん、ピンク報道局のアボガド優子さんって呼んでたんですけども、もう同じようにピンク報道局のアボガド優子さんって呼べばいいのかな。まあ、それでは、ニュースピンクのコーナー行きたいと思います。それでは今日も呼んでみましょう。ピンク報道局のアボガド優子さん。
ヘッドラインニュース。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
ピンク報道センターアボガド優子です。ニュースピンクの中でお伝えしていた上司の悪口が見つかってしまい、4月からピンク報道センターに異動となりました。
報道局から本当報道センター、
これからもエッチなことが大好きなあなたのために体を張ってエッチなニュースをお届けしていきます。
まあ、どっちでもいいんですけどもね、報道局でも報道センターでもね。
それでは最初のニュースをお伝えします。
はい、お願いします。
警視庁成城署は東京都迷惑防止条例違反痴漢の疑いで東京都多摩市のアルバイトの男43歳を現行犯逮捕しました。被害者は私服で通勤途中の女性警察官でした。逮捕容疑は世田谷区を走行中の京王線電車内で成城署交通課の女性警察官25歳の下半身をズボンの上から触った疑い、女性警察官が手をつかみ千歳烏山駅で現行犯逮捕したということです。
はい、何ピンク報道局からピンク報道センターに移ったってことなんですけどもね、まあ、どっちでもいいですけどもね。はい、お久しぶりですね、アボカドさん。アボカドさんって呼びかけても答えてくれないんですけどもね、痴漢をしたら相手が私服で通勤途中の女性警官だったっていうことなんですけどもね、痴漢っていうのは本当なくなりませんね。痴漢なんてしたところでね、何がどうなるわけでもないじゃないですか。その痴漢した相手と付き合えるわけでもないしね、そこから新たな何かが始まるわけでもないし、なんかプラスなことなんて何もないね。触ったところでね、そんなもうなんか人形触ってると同じようなもんじゃないですかね、触り心地なんてね。だからね、もうこれはいいことなんてないんでね、本当にやめた方がいいんですけども、でもその痴漢のニュースとか本当に多いですよね。なんだろうな、だからね、まあどうすれば痴漢が減るかっていうのをね、考えないといけないんでね、まあちょっと僕も考えてみたいと思うんですけども、そうですね、女性専用車両みたいなものあるじゃないですか。まあね、普通の車両が嫌な方は女性専用車両なんかに行くと、まあ痴漢に遭うことはまずなかったりするわけですけどもね、そのかといって女性専用車両が、ね、どの電車にも必ずあるわけじゃなくてね、これはなかなか、うまくいかないところがあるんですけども、ということでね、この際どうでしょうかね、痴漢専用車両っていうのを作ってみてはいかがでしょうかね。まあどういう車両かと言いますとね、電車に乗るときに、まあ普通にね、電車何区間か行きたいところまでの、まあ、300円なら300円の切符を買うじゃないですか。その、自動販売機でね、切符の自動販売機で買うわけですけどもね、その買うときに、まあ、とりあえず300円の切符を、まあ、300円入れて、切符を押す前に、オプション選択のところでね、痴漢専用車両っていうところを押すんですよ。そうするとね、金額がね、2万円プラスされてね、2万300円になるんですね。そしてその2万300円のね、特別痴漢専用切符ですよ。その痴漢専用切符を持つと、痴漢専用車両っていうのを乗れましてね、で痴漢専用車両はどういう車両かというと、中に入ると、女の子がいて触ることができると。まあそれ なんか風俗っぽいような気もするんですけどもね、そういったサービスはどうですかね。これで痴漢は減る？減らないよね。さあそれでは続いてのニュース行ってみたいと思いますけども、その前にアボガドユーコさんに質問しようかな。まあ大抵答えてくれないんですけどもね、アボガド優子さんに質問です。男性の電車の中で男性のあそこを触ってみたいと思ったことありますか。絶対答えてくれないけどね。
春になってもやっぱりカルカルは変態ですね。
まあ、
続いてのニュースをお伝えします。
はい、すいません、はい。
ベネズエラの警察当局は形成外科医になりすまし女性の包茎手術などをアパートで不法に行っていた男女2人を逮捕しました。現地メディアの報道によりますと、容疑者は26歳の男と34歳の女で、ザ・シリコンズと呼ばれる犯罪組織のメンバー。非常に安い手術費で患者を集めていたといいます。警察は元患者からの情報提供を受け、診療所として使われていたアパートを捜査。医療器具や手術台を発見し、容疑者を逮捕したということです。
はいはいはい、ベネズエラの偽形成外科医、不法な包茎手術で逮捕ということですけどもね、形成外科医になりすまして女性の包茎手術などをアパートで不法に行っていた男女2人を逮捕したということですね。国際的なミスコンテストで多くの優勝者を輩出することで知られるベネズエラでは美容整形が広く普及しているらしいです。現地の医師らによると、深刻な景気後退にもかかわらず、美容への需要は、衰えておらず、ローンを組んで手術を受ける人も少なくないっていうことですね。まあ本当盛んなんですね。まあでも僕がこれ何よりも気になったのがね、この、ザ・シリコンズで呼ばれる犯罪組織のメンバー、ザ・シリコンズですけどもね。はいどうもザ・シリコンズです。いやー僕らねザ・シリコンズ言いましてね、さっきもそこでこれからも頑張ってね、シリコン詰めていかないかんなーって話してたんですけどもね、みたいなね、このちょっと漫才コンビっぽいようなこの名前ザ・シリコンズってね、これなんかグループ結成したいな。誰か僕とザ・シリコンズやりませんかね。いいよね、そういう下ネタばっか、まあシリコンネタばっかをやるね、なんかよくわからない、コンビなんですけども、女性っていうのはね、みんなおっぱいは大きくなりたいもんなんでしょうかね。なんかそう、まあ綺麗には見えるかもしれないけど、そうおっぱい大きくなったところで何がどうっていうわけでもないと思うんですけどもね。まあでも男性は、おっぱいが大きい女性が好きっていう人が本当に多いですね。僕はそうでもないんですけどもね。まあだから、仕方ないのかな。でもこれザ・シリコンズって面白い名前だよね。はい、さあそれでは続いてのニュースいってみたいと思いますけども、そうですね、アボガド優子さんに質問です。おっぱい、アボガド優子さんは右と左ではどっちが気持ちいいですか。
愛の力のせいか、最近胸が大きくなりました。
おーいいね。
続いて最後のニュースをお伝えします。
まあ僕には会ってくれないけどね。
オーストラリアで昨年発売された男性用の引き締め下着が世界各国で人気となっています。発売元創業者のギャビン・ジョーンズさん43歳は、自身がちょうど中年への曲がり角に差し掛かった時、女性には補正下着があるのに男性はどうなのかと考えたことが商品開発のきっかけだったと話しています。ジョーンズさんはアメリカ人の知人と協力し、およそ140万ドル、日本円でおよそ1億4000万円を投じ、1年ほどをかけて新製品を開発しました。主なターゲット層は、会社でデスクワークに縛られ、ストレスの多い毎日を過ごしているようなビジネスマンだということです。私の職場ピンク報道センターの上司は、デスクワークに縛られている様子もありませんので、この下着は必要なさそうです。羨ましいですね。
上司批判。
以上ピンク報道センターアボガド優子がお伝えしました。
はい、アボガド優子さんありがとうございました。まあ相変わらずなね、面白いアボガド優子さんですけどもね、まあ僕の質問には絶対答えてくれないというね、まあ、呼んでも返事もしてくれませんからね。呼んでみましょうか。アボガド優子さん。ね、 答えてくれませんけどもね、またそのうちね、この番外編でも登場するかと思いますけども、男性用ワンダー下着が人気、日本でも年内発売へっていうことですね。まあ、男性のこの補正下着っていうんですかね、現在はオーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、スペイン、アフリカ、台湾で販売し、2009年と2010年度は売上高およそ700万ドルなんだって、よく売れてるってことですね。日本や韓国、ニュージーランドなどにも進出する計画で、2010年2011年度はおよそ1200万ドルの、売上高を見込んでいるだって。やっぱ男性でもこの体型を気にする人が多いんですかね。なんかあんま窮屈になるのは嫌なような気がするんですけどもね。僕もなんか新しい下着考えようかな、男性用の。そうですね、あれ、亀甲縛り下着、まあ下着というかロープだけは発売するんですけどもね。何それ、 SM ロープ、ロープだけは発売するんですけども、こう毎日出勤前にね、1時間ぐらいかけて縛るんですよ、自分をね。亀甲縛り、こうなんかね、こうなんか持ち上げる効果もありそうじゃないですか、きちっと縛ればね。そうすることによって、この亀甲縛り下着をつけることによって、っていうかロープ巻いてるだけですけどもね、これで、1日がシャキッとするっていうことになりますよね、きっと。だからね、これあもうこれ買う必要ないな、というか売り出す必要ないですね。皆さんね、これ、男性の方は、朝縄とかね、 SM ロープとかを購入しまして、そして、亀甲縛り、毎朝ね自分をこう亀甲縛りで縛って会社に出かけるとね、一日がシャキッとするかもしれません。アダルトを変えるぜよ。以上、ニュースピンクのコーナーでした。カルカヤサトシでした。じゃあねー。